然上手だと思います。皆さんはどうお考えになりますか。ちょっと聞いてみましょう。だいぶ緊張したみたいですけどもね、大変良かったということだと思います。では行動の方を取っていきまして、まずは足並みにこのようにしてますので、もうみんな一生懸命聞いて、だいぶ疲れてきたんじゃないかと思いますので、ここでみんなで肩を叩いたりして、この時間を過ごしていきたいと思います。それではみんな立ってください。はい、右を向いてください。ピアノの伴奏に合わせて、肩を叩いてくださいね。それでは、行きますよ。お願いします。3、はい。お肩を叩きましょう。パンパンパンパンパンパンパン。はい、皆さん、鼻を見てください。あ、大丈夫だ、鼻を見てください。いいですか？行きますよ。パンパンを見てくださいね。それではお願いします。いきますよ。はい。お肩を叩きましょう。パンパンパンパンパンパンパン。はい、ありがとうございました。座ってください。手元に、マンダリナさんの、動画、マイクロフォンを見ますけれども、はい、よろしいですね。それでは、ここで、まず、この歌をですね、みんなで認証したいと思います。それで、まず、初めは1番だけ、こちらの方で歌いますので、それを聞いてから、みんなで、認証したいと思います。まあ、認証は一人でできないので、僕もパートを言いたいと思います。それでは、言いますので、皆さん拍手で迎えてください。宮田さん、どうぞ。
Thank you. 暗い中でも善を失わない人、そんな人を演じてみたいと思います。父と娘の恋人林、母と復帰練習を迎えた娘が登場します。時は30年前でも現在でも良いと思います。今日は長女聖子の20歳の誕生日。貧乏医者父吉郎の家族にとってめでたい日である。そこへ持ち上がった聖子のお見合いの話を中心に、お人よしの父、貧乏生活に耐えて寄り添ってきた母、突然現れた父に似た聖子の恋人林、これらの人が話を進めていきます。配役、父吉郎、佃井武信、母夏代、脇城久子、聖子、三雲明美、幸江、四本直子、一郎、坂井田茂美、林、村田博、演出、上園誠、脚本、高岡放送部、以上の皆さんに心から御礼申し上げます。以上の皆さんに
器用な真似ができるものか。
だって相川さんでしょ、市会議員の。
嫌な男だ。はったりだけで生きているんだな、ああいうやつは。腹の中にしっかりした本当のものなんて何にも持ってやしない。妙に豪傑ぶりやがって。こう言うんだ。いつもは加藤博士に見てもらっているのだが、博士が旅行中だから突然お願いした次第だ。こう抜かし上がる。博士といったって加藤のやつ、 ネズミの金玉研究で取った話を聞いた。わしちゃってるの、腕があるっていうんじゃない。
久しぶりに金持ちから声がかかれば。
むしろ整備に甘んずるね。あんな奴の腹見て暮らすより。
そうかと言って金の取れない病人ばかり見ていたってどうにもならないでしょ。胃は真実では食べていけませんよ。困った人。困るのは私の方ですよ。どうするおつもりなんです、聖子のお嫁入り道具。
まだ早いよ。
早くありませんよ、もう1ですよ。
万で数えりゃまだ19だ。
20歳ですよ、今日でちょうど。
そうか。そういえば今日だったな、聖子の誕生日は。
ぼんやりしていたら困ります。さっきも小池さんの奥さんから電話があって、この間の話どうしますって。
この間の話、
嫌な人もう忘れて。この間のほら、日本宝石の重役の息子さんっていう。
ああ、この間のあの写真か。
あなたが話すはずになってたじゃありませんか。
そうだったな。
頼りない人。
やっぱりそういう話はお前からした方がいい。それに俺はあの小池さんの奥さんという人が嫌いなんだよ。結婚の仲介をアルバイトみたいにしている勇敢マダムだ。ああいう口先ばかりの人間の言うことをどうしてお前はすぐ信用してしまうのか。
何も小池さんの奥さんをもらうわけでないんですもの。構わないじゃありませんか、相手の人さえいいなら。
わからない女だな。お前も信用の受けない人から持ってきた話が信用できないのは当たり前じゃないか。
あなたに信用されなくても世間では信用されています。
生活改善協会の理事長さんか。なるほど、お前はそこの副理事長というわけだ。しかし要するに井戸端会議の延長でしかない。
なんとでもしよ。笑い事じゃありません。
しかしお前あれはダメだよ。
あれってあの写真の。
ああ、
いい話じゃありませんか。向こう様で何とおっしゃるかわからないけれど、家はしっかりしているし、背は高いし、スマートだし。
それに、なかなかハンサムでもあるしか。しかし、俺は嫌いだね。
もらうのはあなたでなく、聖子ですのよ。
父親のつかないタイプを娘が好きなんて、そんなことありえないよ。
あなたみたいな変わり者に好かれる人なんか、どんな男なんか知れたもんじゃない。とにかく、私はこの話をまとめます。
まとめますってお前、まさか聖子に相談なしに決めちゃったわけでもあるまい。
一人ぐらい決めたっていいでしょ。
一人？
見合いのですよ。
もう決めちゃったのか。呆れてあった。
こういうことは思い切った話を進めた方が効果的なんです。明日小池さんの家でお見合いさせます。
慌て者。
あなたは私の子供です。私のいいと思ったこと嫌がることありません。
しかし俺の子でもあるわけだ。俺の嫌いな男と喜んで結婚するとは思えんね。
私は自分で懲りています。
君は俺との結婚を後悔しているのかね。
いいえ、後悔はしていません。後悔してない代わりに仕方ないと思って諦めている。
同じようなものだ。
恋愛して結婚して一生貧乏生活を続けるなんて、あの子にこんな苦労はさせません。
苦労だけだったかね。そこには喜びに似たようなことはまるでなかったとかね。
あなたみたいな人に女の気持ちなんかわかるもんですか。
そりゃ確かにその通りだ。俺には女の気持ちなんかわかりゃしないけれど、お前自分のことを考えたことあるかい。お前にも男の気持ちがまるでわかっていないね。いや、気持ちっていうより仕事だな。男が一生かけてやりたいと思っている仕事が何にもわからないんだ。
道楽ですよ、それは。それも浮世離れした道楽です。貧乏人の世話なら政府に任せておけばいいんです。若い時に私はあなたの世前事に惑わされて。いいえ、世前事です。世間のことなんか何にも知らなかった赤ん坊のような私を騙して、あなたは私と結婚してしまった。いいえ、あなたを責めてるんじゃありません。 私も悪かったんです。私も責任感じています。だから私はこれでいいと思っている。いいえ、いいとは思っていないけど、悪いと思ったってどうにもならない。だから諦めているんです。私はそうした男の仕事の犠牲に甘んじるけれど、子供だけはそんな。
わかるよ、そういうお前の気持ちはよくわかる。そして苦労をかけてすまなかったとは思っているよ。しかし。
しかし何です？
いや、何でもないよ。頭を下げるよ。俺はお前を尊敬してるんだ。
見え過ぎたお世辞。
本心だよ。いや、少々お世辞が含まれてはよ。要するに俺は世渡りが下手だ。慈善事業みたいな町医者家業を続けているわけだ。俺はなかなかいい仕事だと思っているけれど、まあ例外もあろうが、いい仕事ってやつは金に縁がない。金が入らないからお前も楽ができない。そのとばっちりがまた俺に返ってくる。いや、もちろんお前の苦労もよくわかるんだよ。将軍なんだな、俺が。しかし、まあこうして道楽みたいな町医者を続けてこられたのは全くお前のおかげなんだよ。感謝している。しかし聖子にだって聖子の考えがあるだろうし。
だから聖子の結婚を聖子の勝手に知っていいってことにはならないでしょ。
いや、放りっぱなしにするって言うんではないんだよ。ただ俺たちのできるのは助言だけだと思うんだ。指図ではなく。
そんな中途半端なことを言っていたら、あなたみたいなお人よしを選んでしまいます。
そうとは限るまい。
そうですよ、私には分かっているんです。だから私は私たちの手でなんとか幸せな生涯を送れるように。
金持ちの向こうを探すっていうわけか。しかし俺みたいな男を選んだっていいじゃないか。
よくありません。私みたいに苦労を抜き続け、後になって後悔するか諦めるか、親ばかって言われたって結構。私は私が思った通りにやります。
ただいま。
おかえり。
お母さん、これ今月の月給かい？
少し多いじゃないか。
少し上がったらしいの。
うん。
お祝いだからお席反対だよ。
すいません、お手伝いします。ゆきえちゃん一郎は
まだ何をしているんだろうね。もう暗くなったっていうのに。
なんだか不適そうよ、嫌なお天気。
そうだ、お前ちょっとここを吐き出しておくれよ。お勝手は私がするから。話はあなたからお願いしますよ。私には他に用事がたくさんあるんです。
話してないよ、お父さん。
お前の結婚の話は。
なんだ、
バカに気乗りのしない返事だな。早すぎるって母さんに言ったら、そんなことはないってやられちゃったよ。そういえば二十歳になったそうだね。早いもんだ。ついこの間までよちよち歩きの赤ん坊だと思っていたら、もう立派な月給取りだ。今でも覚えているよ、お前の生まれた日のこと。そう、夜中の12時近かったかな。お父さんはそれまでこの部屋のこの椅子にかけてお前の生まれるのをじっと待っていたんだよ。心配なものだ、初めての子ってやつは。男の子ができたらいいって正直言うと前々から思っていたんだが、もうそんなことはどうでもいい。ただ無事に生まれてくれさえたらいい。そればかり神様に祈っていたんだよ、無神論者の俺がね。元気なお嬢ちゃんですっておさんまさんが知らせに来ると、途端に涙がポロポロこぼれてね。そしてお前やお母さんのところへは行かず、おかしいんだが 表へ飛び出したんだよ。雪に打たれてポロポロ涙をこぼしながら、嘘じゃない、俺は父親になったんだ、父親になったんだぞって自分に言い聞かせたもんだよ。
ありがとうお父さん。
何が？
だってこれまで育ててくれて。
いや、お前が自然に大きくなったんだよ。それよりおめでとう。誕生日なのに何にもお祝いができなくてごめんよ。
いいのよそんなこと、私こそ親孝行できなくて。
どういうもんかね、俺も人並みに金が欲しいんだけどね。もっとうまいもんだって食いたいし、綺麗な家にも住みたい、みんなに楽をしたい。ところが働けば働くほど金が入ってこないんだよ最近は。
いいのよ、お父さんがお金儲け考えるなんておかしいわ。だってお父さんは桜ヶ丘の神様ですもの。
なんだよその桜ヶ丘の神様っていうのは。
まだ話せなかったかしら、この間お友達に聞いたの、お父さんのあだ名よ。
あだ名？
この家ちょっと高いところにあるし、それに桜がいっぱい割ってるでしょ、だから桜が丘。お父さんは貧乏人にはなくてはならない人だから神様よ。
おお、
そう悪い気もしないでしょ。
いよいよ悪いことができなくなるな。しかし桜が丘とはロマンチックだ、この荒れ放題のボロ屋が。だけど神様は恐れ入ったな。二十歳か。
また結婚の話？
やっぱりそろそろ考えなければいけないんじゃないかな。
でも小池さんからのお話ならお断りよ。
ほう、なんでだ？
小池さんの奥さんからの話でしょ。2,3 日前に会ったらそんな話してたの。
やっぱりお前も嫌いか、あの勇敢マダム。
お父さんほどじゃないけど、なんだか。それに。
それにどうした、誰か心当たりでもあるというのか。いや、話したくないなら無理に話さなくたっていいんだよ。
あとじゃいけないかしら、誕生日のお祝いの終わった後、お父さんとお母さんの前で落ち着いて話したかったの。別に誕生日にこだわったわけじゃないんだけど。
よかろう、俺はお前を信用している。
ありがとうお父さん。
お父さん、患者さんよ。
遅かったじゃないか、ゆきえ。今まで学校で何してたんだ？
劇の稽古よ。当別会議でしょ。
お前、卒業か？
嫌なお父さん、まだ一年あるわよ。
そうだろう。どうもそれじゃ早すぎると思ったよ。
卒業生を送るための会なのよ。その時、送る方の者たちで劇をすることに決めたの。
何やるのゆきえちゃん、サンタジールの詩、素敵ね。
しかし、卒業式にしては縁起の悪いものを選んだもんだな。
ゆきえちゃんの役は？
役って？そうね、私の役はプロデューサーってとこかしら。
へえ、偉いのね、なかなか。
プロデューサーってのはどんなことをするんだ？
知らない、なんでも一番偉いんだってさ。あ、そうそう、しっかり忘れるところだった。患者さんなんだよ、お父さん。
あ、そんなこと言っていたな、お通ししたか。
いいえ、違うの、呼びに来たのよ、薄汚い男の子が。もう帰ったわ、バッチ聞いといた。青葉町14番地、吉池富士。
初めてだな。
私が帰ってきたら、決まり悪そうにもじもじしているの。 どこか具合が悪いのって聞いたら、急にシクシク泣き出して、お母さんが、お母さんがって言うのよ。よく聞いたら、お母さんが急に倒れちゃったんですって。
青葉町の何番地だっけな。
14番地、吉池富士。
14番地の吉池さんか。
お父さんは往診。この寒いのにまた出かけたの。あ、お前何時に帰ったの。
今。
今ってこんなに遅く。
劇の稽古よ。メーテルリンクのファンタジールの詩。私はそのプロデューサー。
いやらしいね。カツラかぶってお城に塗って。
違うのよ。私の役はプロデューサーよ。
だからお前。
わかんないな、お母さんは。プロデューサーっていうのはね、制作者っていう意味なのよ。
へえ、お前が作ったお芝居やるのかね。
作った人はね。
じゃあその人がプロデューサーっていうわけじゃないか。
それは作者よ。作者とプロデューサーは違うのよ。わかんないな、お母さんは。
お前の説明の仕方が悪いんだよ。そんなことよりこのお部屋片付けなさい。今日は聖子の誕生日ですよ。
なあに、今晩のごちそう。
お前の大嫌いなものだよ。
そこへお父さんやお母さんもたまには呼んでごちそうしてあげるのよ。どうしたの姉さん。思い出したのよ。同じだわ、まるっきり私と。違うわよ、姉さんとは。だって姉さんは林さんと結婚するつもりでしょ。林さんのことどうして知ってるの。私の日記でも読んだんじゃないの。ごめんなさい。まあこの間ハサミ探していて、姉さんの机の引き出し開けちゃったのよ。ごめんなさい。だって男の人の写真が挟まっているんだもの。つい許して、姉さん。その代わり私の日記みんな読ませてあげる。いいのよ、いつか池江ちゃんにも話そうと思っていたの。さっきゆけいちゃんと同じだと言ったのはね、私もあんたぐらいの時のことなの。小説を読んだり映画を見たりしていると、ほら、いろんなロマンスや出来事がまるで自分のことのように思われてくるでしょ。そうしてそのロマンスの道のいくつかはきっと自分のものだ、そう思って胸を膨らませている。そう思い込んでいたのに、私も。ところが最近になって林さんにあがるのことよ。何かいたたまれないような苛立たしい気持ちで、そう、何かに追いかけられてるような気持ちなの。そんなものはみんな夢だ。小説や映画に出てくるロマンスなんて、私たちには縁もゆかりもないものだ。たとえ少しばかりの縁のあるものがあっても、それは私たちの気がつかぬうちにみんな消えてしまうものなんだって、そう感じるようになってきたの。恐ろしかったの。生まれてからもう20年にもなるのよ。長いと思えば随分長い年月だけど、落ち着いて考えてみると、その間私は何をしていたのかしら。自分はどれだけ成長し、これから何をしようとしているのか分からなくなってしまったのよ。
こんばんは、やばいです。
ご苦労さん、気をつけて。
50まで生きるとしたらあとたった30年、70まで生きるとしたってたった50年、 いえ何年とか何十年とかが問題じゃないの。これからの自分のことよ。だってせっかく生まれてきたんだもん、したいことはしたいでしょ。贅沢に暮らしてみたいし、おいしいものも食べたい、遊びもしたいし、本も読みたい。もちろんできればそうもしたいけど、もっと本当に心からこの腕したいことは何だろう。わからないのに結局林さんには分かっているの。林さんには分かっているかどうかそれは知らないわ。でも林さんと話していると生きることが嬉しくなるの。なぜって聞かれても答えられないわ。父さんという人は人間離れがしていて私にはよくわからないけれど、何でもわかっている人じゃないかしら。だけどこのことだけはお父さんに聞く気がしないの。林さんにも まだ聞いたことはないけど、きっとはっきり答えてくれるんじゃないかしら。いいえ、林さんには聞く必要がないのよ。一緒にいるとそんなことは生きていくのに大した問題じゃないような気がしてくる。林さんと一緒だと貧乏も子供を産むこともそれを育てることも怖くないような気がするの。なぜって聞かれても答えられない。林さんと一緒だったら何にも怖くない。女の仕事と男の仕事、社会のために働くということ社会を良くしようとしたり自分を少しでも良くしようと努力することが自分の生きがいだって林さんは言うのよ。普通の人が言ったらキザっぽくて聞いていられない言葉なんだけど、林さんが言うとちっともキザでないの。林さんという人はそれをはっきり言い切れる人なんだわ。自分でそうして生きている人なのに、写真で見るとずいぶんふさっとした人みたいだけどな。見かけはそうなのよ。だから初めのうちは全然わからなかった。それがそう2月ぐらい前だったかしら、し残した仕事を思い出して途中から会社引き返したことがあったの。誰もいないと思ってた部屋に林さんが一人いたわ。みんな帰ってしまった部屋をきちんとして帰るところだったわ。それが毎日の習慣だったらしいの。誰にも怒ったりなんかしないのよ。そうしなければいられない性分らしいわ。私の仕事も手伝ってくれた。どちらからともなく打ち解けて話し出していたの。運命だったのよ、そうなる。そう思うわ。私が林さんと一緒に机を並べて仕事をするようになったことも、林さんと付き合うようになったことも、そして林さんを尊敬するようになったことも、この気持ちどう説明していいかわからないけど、私のこれからはもう林さんなしでこう考えられなくなっているの。
林さん、お金持ちじゃないんでしょ。
貧乏人よ。両親のお母さんとも二人暮らし、小さなバラックに住んでいるの。
お母さんがっかりするだろうな。お母さんはね、お姉さんをお金持ちの家に片付けたいのよ。
でもお父さん選んだお母さんだもん。きっと分かってくれると思うわ。
そうね。でもそうかな、よくわからないけど、
私にもまだ本当はよくわからないの。でもこれだけは言えると思うの。このわからないことだって林さんと一緒に生きていくうちにはきっとわかることなんだって。
ゆきえ、すまないけどお酒買ってきてちょうだい。2合ばかり、2級酒でいいよ。それから油も。
嫌だな、遠いし寒いし。
文句を言わないこと。そんならお前が近くに酒屋を建てたらいいだろう。
私が行ってきます。ゆきえちゃんは部屋の方頼んだわよ。油はどれくらい。
3合でいいよ。それから卵と、
はい。
お尻の重い子だね。
軽いわよ。かけんこならクラスで一番よ。
口だけは一人前だけど。一郎はまだ帰らないかい？
ええ、まだ土曜日だからお友達のところへ寄って勉強してるんでしょ。
なんと勉強だかね。
聖子さんにご迷惑がかかりそうな気がしたので一応言い開きをしてお祝いを述べて、もちろん聖子さんの誕生日のお祝いです。その上で帰ろう、そう思ってこうしてのこのこ上がっていきたいのは始末です。
聖子の嫁入り先は決まっています。いい方の手を通して立派な方に片付けることになっています。あなたは私の手から娘を盗もうとおっしゃるんですか。
盗むなんてそんな、しかし聖子さんの嫁入り先が決まっているというのは本当ですか。
本当です。
そして聖子さんも承知されたんですか。
もちろんです。
私が嘘をつくなんて考えられない。僕は真剣なんです。こんな結婚の申し込みをする男なんていないかもしれません。軽蔑されても笑われても構いません。僕は自分の言いたいことをお願いしたいことを喋らせていただきます。お願いですから聞いてください。僕は大学も出ておりません。学校で来たら中学校と夜間の高校出ただけです。それも貧乏でろくな勉強はできませんでした。金もありません。あるのはたった一人の年取った病死の母と雨漏りのつるブラックだけです。そういう展開言ったら僕は聖子さんの夫としては適格者かもしれません。僕は真面目に誰にも負けまいと思って一生懸命働いているつもりですけれど、暮らしは一向楽になりません。母が病気の時にだって薬さえ毒に買ってやれなかったような始末でした。ここの先生には一遍だけご厄介になりました。助けていただきました。お金もほとんど受け取ってはいただきませんでした。ここの先生は神様のやつです。そして聖子さんがここの娘さんだと聞いて僕は憧れを感じました。ここのお父さんは神様のような人だ。そして聖子さんは素晴らしい娘さんだ。優しい美しい心を持った人だ。聖子さんに憧れを見せた
私は悪かったでしょうか。もちろん僕のような男が聖子さんの夫にふさわしいとは思っておりません。しかし付き合っているうちに僕たち二人は愛し合うようになりました。二人で苦労ともに頑張ったらどんなことでもできる、そんな気がしていたのです。僕は聖子さんの夫を幸せにできる男は自分であると思っています。僕たちの結婚を許してください。
許しません。許すもんですか。そんな夢のような甘い考えでこの世の中が切り抜けられると思っているんですか。私には分かっています。あなたたちはきっと後悔するしまったと思う。しかしもうそうなってしまっては遅いんです。あなたはうちの人にそっくり同じ人間です。お人よしです。あなたはみんなにおだてられ騙され利用され世の中の下積みを終わってしまう人です。一生脱まわれない人間のクズです。そんな人のところへ私の大事な娘をやるわけにはいきません。そんな犠牲は私一人でたくさん、娘にまでそんな苦労させません。
お母さん、
お前は黙ってなさい。
お母さん、お母さん、私は黙り。
あなたのおっしゃるように僕はお人よしかもしれません。みんなにおだてられ騙され利用され世の中の下積みで終わってしまう人間かもしれません。しかしそれでもいいじゃありませんか。そんなことは聖子さんの幸福とはまるっきり関係のないことです。僕は金持ちにはなれないかもしれません。名誉欲を満足させるような高い地位にもありつけないかもしれません。けれどそれが何だというのです。そんなものは聖子さんの幸福とはまるっきり関係のないことです。
負け惜しみはやめなさい。貧乏暮らしに何が幸せです。
20年後の僕たちの生活がそれを説明してくれます。
それが夢だって言うんです。お帰りなさい。私はあなたの言うことをこれ以上聞く気にはなれません。
失礼しました。帰ります。もう一度聖子さんと話し合ってもう一度ゆっくりお話に上がります。
いいえ、もう結構です。今後聖子とのお付き合いは一切お断りします。
鬼ババアみたい。一番の
親に向かってそんな口の利き方がありますか。
だって若い人の気持ちなんかまるでわからないと思うの。
わからないのはお前たちの方です。そんなことよりこの部屋片付けなさい。
見てごらんなさいよお母さん、しっかり片付いてきちんとしているじゃないの。
ただいま。雪が降ってきたよ。
今頃帰ってきて何です。お母さんが心配して待ってるのにどこで遊んできたんです。
どこって分かってるじゃないか。土曜日だよ今日は。勉強してきたんだよ。テストまであと2週間。
おやっ子者、こんな天気の悪い日には勉強終わったらさっさと帰ってくるんです。
勉強しましてすぐ帰ってきたんだよ。僕遊んでなんか来ないよ。
口の減らない。お母さんの言いつけ通りにすればいいんです。
僕お母さんの言う通りにします。何したらいいの。
お風呂の支度お風呂の電話もしてなさい。
はい。
お母さんが悪いのよ。勝手に自分一人で心配しているのよ。子供のことなんて放っておけばいいよ。
お前みたいな子に何がわかるもんですか。3人の子供をこうして育て上げるなんて伊達や水球でできることじゃありません。この年になって子供たちにこうして次々に背かれて。お母さん、私はお母さんの反対、お母さんの苦労が今はっきり分かりました。お母さんの反対した結婚の報いが今来たんです。お母さんを一人ぼっちにした私が今度は一人ぼっちにされます。誰が悪いんじゃない、私が悪いんだ。
姉さん。
え、
何かあったの。なんだかお母さん今日はとっても変じゃないか。
興奮しているのよ。興奮してるよ。興奮なんか仕方がないのよ。
忘年期ってなんだよ。
うるさいわね。子供は向こうへ行ってお風呂でも沸かしていればいいの。
マッチ取りに来たんだよ僕。
はい、マッチ。お母さん、ごめん。 めんなさいね、お母さん。私、お母さんを一人ぼっちになんかさせないわよ。お姉さんだって同じだと思うわ。お母さんが私たちを育ててくれたもん、忘れたりなんかしない。本当よ。だって、同じ職場で働いているうちに好きになっちゃったんですもの。仕方がないじゃないの。
何も、私に隠さなくったって、わかるもんじゃないか。私だって、あの子のために、いい人を探して、なんとか幸せな暮らしをさせたいと思って。
言いにくかったのよ、きっと。
ただいま。
どうしたの？何かあったの？林さんが来たの。
え？聖子。
はい。
ちょっとこっちいらっしゃい。ゆきや、向こう行って。
私。
いいから向こう行ってください。聖子、明日小池さんの家でお見合いです。
でも
林さんっていう人とのお付き合いは気の毒だけどやめてちょうだい。お願いだから。私はお前よりずっと世間のことを知っているつもり。林さんっていう人は立派な気構えを持った人かもしれないけれど、結婚の相手としてはお母さんは反対です。
私、今までお母さんに何も林さんのこと言わなかったこと悪かったと思います。でも今のままでもお見合いはできません。
お母さんがお前の幸せを持っての計らいですよ。聖子、お前、お母さんよりも林さんの方が大事かい？
お母さん、そんな。
私は今日はっきり言いました。聖子にはもう決まった人がいる。今後聖子とのお付き合いは一切お断りする。これから会っても知らない人でいてほしい。
もうお母さん、
私のしたことはみんなお前のためにしたことなんですよ。私の言うことを聞いておくれ。
お母さん、私だってお姉さんだってお母さんが好きなんだから。
バカバカ、お母さんのバカ。ごちそうを運んでおくれ。
なっているんだが、腹が減ってめまいがして倒れたらしいんだ。配給所から米を取ってきてやってね、薪割って飯を炊いて食わしてやったよ。それが一番の良薬というわけだ。
まあ、
それから帰りにちょっと小池さんのところへ寄ってきたよ。何、明日の見合いを断ってきたんだ。聖子には好きな男がいるらしいぞ。あの子の選ぶ青年だ。間違いはあるまい。
あなた、
娘たちはどうした？
外か？
雪だぞ外は。今晩は積もるかもしれないな。20年前の今日のようにな。
びに行きました。そして一緒に元気にしました。今はニューヨークの自分の家で、その時撮った写真をお父さんマイクに見せながら二人で話しています。二人の会話を3分に分け、日本語訳を前に見てて暗唱します。出演は中学2年長井直藤垣金吾田中ひとみの皆さんです。
マイク、あなたは今暇ですか？はい、僕はちょうど宿題をし終わったところです。私はあなたにワシントンの写真を見せてあげましょう。はい、そうしてください。あなたはそこの写真をたくさん持っているんですね。何枚ぐらい撮りましたか？40枚くらいです。これはリンカーンの記念碑ですか？はい、そうです。マイク、あなたはそれらの写真を見終わりましたか？はい、僕はそれらを見終わりました。 Are you free now, Mike? Yes, I've just finished my homework. I'll show you my pictures of Washington, D.C. All right, you have a lot of pictures there. How many did you take? About 40. Is this the Lincoln Memorial? Yes, it is. Have you seen those pictures, Mike? Yes.I've already seen them.
私はまだそれらの写真を見ていません。どうぞそれらの写真を私に見せてください。いいですよ、ここに。これはワシントンの記念塔ですか？はい、それは555フィートの高さあります。あなた方はてっぺんまで歩いて行ったのですか？いいえ、私たちはエレベーターで行きました。しかし私たちは下るときは歩きました。15分くらいかかったのよ。お母さんはもうあなたの写真を見たのですか？いいえ、まだ見ていません。お母さんは1時間前に買い物に行ったのよ。彼女はまだ帰ってこないのです。 I have just seen those pictures. Please show them to me. All right, here you areIt is a Washington Monument. Yes. It's 555 feet tall. Did you walk up to the top? No, we took an elevator. But we walked down. It took 15 minutes. Has mother seen your pictures? No, not yet. She went shopping an hour ago. She had to come back then.
この写真には木がたくさんありますね。それらは桜ですよ。あ、そうですか。木には花が咲いていませんね。もちろん咲いていませんよ、マイク。桜の花は春に咲きますからね。あ、そうだよね。僕たちはそれを東京では4月に見たからね。そうでしたね。しかし私たちは合衆国ではそれらを見たことがないからね。お父さんはワシントンの桜を見たことがあるのかね？はい、見たことがあると思いますよ。彼はしばしばワシントンに来ますからね。 I see a lot of trees in this picture. They are cherry trees. Are they?There aren't any blossoms on the trees. Of course not, Mike. Cherry blossoms open in spring. Oh yes, we saw them in April in Tokyo. Yes, but we've never seen them in the States. Has father ever seen themCherry blossoms in Washington? Yes, I think so. He often goes to Washington.
Hey,